小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も損保グループプライムアシスタンス佐藤信武さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
プライムアシスタンスが運用するアイコサポートは視覚障害者のための遠隔サポートサービスで、先月12月1日から始まった新しいサービスです。使い方はとても簡単で、専用アプリをダウンロードして登録が完了すれば、アプリで簡単にオペレーターを呼び出すことができます。オペレーターは GPS の位置情報やカメラからの音声映像情報を使って、目的地までの道案内やお買い物のサポートなど、外出先だけではなくてお出かけ前の身だしなみチェックや書類の読み上げなど、生活のちょっとした困りごともサポートしてくれます。このサービスは月額制でやっているということですが、使う際に気をつけることみたいなものはありますか？
はい、そうですね、大きく3点ありまして、1つ目は安全確保です。外出で使われる際にですね、私たちも映像を見てご案内をするんですけれども、例えば歩く速さがですね、少し速かったりだとか、逆に速くなかったとしても、カメラの角度によって見えるものというのは変わってくるんですね。なので的確に、その状況の全てをお伝えできることではないので、そういう意味では安全確保自体はご自身で行っていただく必要があるというのが注意事項の一つ目になります。で、2つ目はですね、駅のプラットフォームは今はご利用はできないというふうにさせていただいてます。理由は駅というのはすごく音がですね、やっぱり電車が来た時とかいろんな音がしていてですね、お伝えがきちっとできなかったり、こちらも聞こえなかったりっていうことがありますので、今のところは愛媛のプラットフォームというのは控えていますが、ここって実はすごく使いたいというご要望もですね、たくさんいただいているところでして、ここはもう将来的にはですね、やはりご要望があるので対応していきたいなと思いますけども、その例えばホームのドアだったり、ちゃんと聞こえる仕組みだったりとか、技術も含めてですね、見ながら展開は見据えたいなと思いますが、今のところは対象外というふうにさせていただいてます。あとは例えば友人のお宅だとか、第三者のプライバシーがですね、侵害されてしまうところというのはご利用を控えていただくというところもありますので、そんなにはないと思うんですけども、一応、そういうことも制限としては入れさせていただいておりますので、大きく歩きの部分とプラットフォームと第三者のプライバシーが侵害されるところって、そういうところを、制限として設けさせていただいています。
なるほど。駅に関してはホームじゃなければ改札の近くですとか、はい、そういうところで人の流れの邪魔にならないところなどであれば、はい、対応は可能。
そうですね、駅構内であれば問題なくご利用いただけると思ってます。
事故があって振り替え輸送とか、ああいう時ってね、混乱しがちですもんね。
そうですね、私たち自身もどうなってるんだろうってやっぱ気になりますから、そういう時にどうなってるんですよっていうのをお伝えできると、より安心いただけるのかなと思います。
そうですよね。さあ、サービス開始から間もなく2ヶ月となりますが、前回モニター体験をされた藤川さんも、すぐつながる、ゆっくりと穏やかに声かけをしてくださるところに安心感があるなどとおっしゃっていましたが、佐藤さん、利用者からはどんな声があるんですか？
はい、ありがとうございます。今まさにおっしゃっていただいた安心感というのは本当に声を多くいただきます。それはおそらくですね、専門のオペレーター、オペレーターもですね、同行援護の資格を皆さん取っていただいて、そういう、視覚障害者の方を理解した方が出ているということで、そもそもコンタクトセンターと呼ばれるオペレーションの業務はずっとやってきてノウハウがありますので、私たちエマージェンシーセンターということで緊急のご連絡なんかをいただいたりしますね。そういう時に不安なお客様とか焦っている方々をちゃんとこう寄り添ってというところがもともとありますので、そういうオペレーターの部分ということと、あとは会社としてもですね、個人情報の管理を含めたセキュリティ体制をしっかりしているということで、対応面と、会社との信頼感みたいなところで安心というふうに言っていただけるのかなというふうに思ってます。
同行援護の資格をオペレーターの皆さんが取るっていうところ、そこまでちゃんとやるっていうのも気概が見えるというか志を感じますね。
はい、ありがとうございます。そうですね、やはり私たちが今までやってきたのはお電話で、いろんなお困りごと解決するってことだったんですけども、今回は資格情報を、用いて、ご案内するという、私たちにとってもすごく挑戦だったんですね。なのでそこについては今までのノウハウがある方ということではなくて、ちゃんと、今回サービスを受けていただく資格障害のことをやっぱりしっかり理解しないと、しっかりとしたサービスができないんじゃないかと。で、私たち会社としてもですね、最上級のサービスを目指そうと言ってますので、そのためにはこの資格は必須だったのかなということで、会社の中でも理解を得て皆で受けたという経緯があります。
皆でとおっしゃいましたけど、
はい、
佐藤さんも取られたと聞きましたが。
あ、そうですね、はい、私も一緒に研修を、受けさせていただきました。私だけじゃなくてですね、今回プロジェクトに関わっているメンバー以外にもですね、会社の中で例えば人事総務だとか他の企画のメンバーなんかもやっぱこの取り組みに賛同してくれて、私も受けたいということで26名ですかね、全体で受けるということになりまして、そういう意味では一つの取り組みだったんですけれども、こういう視覚障害者に向き合うということをみんなに会社の中でもすごく理解をしていただいて協力いただいているのかなと思っています。
素晴らしい。フリーのアプリで資格情報を少しサポートするみたいなものもある中、企業がこういったものをサービスを行うというのは珍しいことかなと思うんですけれども、今回そもそもこうしたサービスを始められたのはどういうきっかけや思いがあったんですか？
はい、そうですね、私たちのプライマシスタンスという会社が目指しているところにすごく合致している、目指すべきところなのかなと思うのがあるんですけども、少し全体ご説明すると、私たちプライマシスタンスというのは損保グループの一員で、損保というのは安心安全健康のテーマパークを目指すというふうに言ってるんですね。で、テーマパークというのは概念的な話なんですが、損保はいれば安心安全健康で、自分らしく健康で豊かに生活できるという、そういう世界を目指してるんですね。で、私たちプライマシスタンスはグループ会社としてそのアトラクションですね、それを支えるためのサービスを提供していく会社だと思っています。で、私たちも今はですね、世の中のあらゆるお困りごとをアシストしようということを経営理念に掲げて、やっていってるんですけども、その中でここの視覚障害者にたどり着いたというのがあります。
だからみんなで勉強して、みんなでどのように寄り添えるかを徹底的にプロフェッショナルとして行ったですね。
はい、そうですね、はい、世の中はどんどん進んでいって、デジタル化もどんどん進んでいくと思うんですけれども、必ず人が支える場所ってあると思ってるんですね。コンタセンターというのは人で成り立ってますから、そのデジタルと人を融合してサポートをしていくみたいなビジネスをしっかりしていく、そしてあらゆるお困りごとという意味でいくと社会課題にもしっかり向き合っていくというところを、重点に置きながらビジネスへの展開をしていこうということですね。で、今回視覚障害者というところでいきますと、同行援護されてるのを見たときに、やっぱり人でしかここはできないなと。でも人でそのままやるのではなくて、リモートで私たちもサポートできるんじゃないかというのが一つの気づきになりまして、そこから 国内でも海外でもいろんな調査をしたりだとか、当事者の方といろんなディスカッションをしていく中で、あ、ここは私たちの出番だなというふうに思ったのは、まあ、ここにぐっと踏み込んだ一つのきっかけだったかなと思いますね。
そうですよね。こう今までね、いろんなこう事業は違っても遠隔サポートということに関しては、うん、もう精通してらっしゃるところですもんね。
そうですね、うん、はい、
今回サービスを始める前にこう当事者の方たちの協力を得て実証実験も行ったと聞いていますけれども、
はい、
こう実際にこのサポートを始めてみて分かったことですとか、
はい、
この体験した方から受けたアドバイスなどもあれば教えてください。
そうですね、私たちロードアシスタンスという声でまあ、お電話でサポートするということはずっとやってきたんですけれども、先ほども申し上げましたが、映像を使いながらのサポートというのは初めてだったんですね。で、やっぱり一番の難しさは、映っているもの、視覚情報を声でお伝えするというのがやっぱり一番難しかったですね。特に外の案内というのは、まあ、歩かれている状態とかで、また私たちが知らない場所をご案内しなければいけないので、そういう意味では、今どこにいらっしゃるんですかと、まあ、GPS があったとしても誤差がありますので、はい、まあ、そこの誤差を埋めるために Google のストリートビューなんかを使いながら、位置特定をしたり、どっちの方向を向いてるんだろうというところまでですね、まあ、そういうところは大変でしたし、あとは案内の仕方ですね。例えば危ないって言ったとしても、私たちはそう思ったとしても、じゃあどうしたらいいのってなると思うので、うん、いや、どういう状態なんですよっていうのを的確にスピーディーにお伝えするということで、何々してくださいではなくって、あくまで判断は当事者の方にお任せをすると、でそれに必要な情報を適宜やっていくということで、藤川さんの例でいけば、まあ、降りた後にまず何が映っているんでしょうか、でコンビニまで行くのであれば、あとどれぐらいなんでしょうかと、その先には何があるんですよとしっかりお伝えして、あとはお任せするというような形っていうのは、うん、当事者の方とずっとコミュニケーションとか練習をしながらですね、ようやく形ができたきてかなと思ってます。
うん、でもね、藤川さんもおっしゃってましたけど、やっぱりあ、どうしよう、困ったっていう時に、うん、最終的に他の人の目とか人の声っていうのに、はいはい、気持ちが助けられる部分はまず大きいですよね。
そうですね、やはりまあ、これは私たちで嬉しいなと思ってる声でもあるんですけど、愛子ちゃんって呼んでいただいてる方もいらっしゃるんですね。
素敵ですね。
まあ、まさに遠隔にいるんですけども近くにいるっていう、まあ、少し変な表現ですけど、ポケットの中に何かあれば寄り添ってくれるサポーターがいるというふうに思っていただけてるのは、やっぱり安心の表れなのかなと。擬人化いただいてたのも最高の褒め言葉だなと思ってますん で、
ですよ、ね、
愛子ちゃんがいるから、ふと立ち寄れた生涯者のようになったみたいな声もいただいたりしてですね、本当にありがたい限りだなと思ってます。
ではあっという間にお時間が来てしまいまして、最後になるんですけれども、ぜひ佐藤さんから番組をお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、愛子サポートね、発売から2ヶ月ぐらい経ちました。で、私たちはですね、愛子サポートを通じて、誰もがもっとワクワクする社会を実現したいなと思っています。このサービス自体が広がっていくことはもちろんありがたいですし、いいんですが、障害者の方がそれを使って今よりさらに、まあ、活躍いただけるとか楽しめる社会になればありがたいなと思っています。愛子サポートがあることでチャレンジの気持ちが生まれたり、勇気が出たり、一歩を踏み出すようなツールになるといいなと思ってます。で、今回視覚障害者の方というところで民間として、ビジネスで入らせていただきました。なかなかこういう民間が入ることってないかなと思ってるんですけれども、まあ、入ったからにはですね、しっかり利用される当事者の方、そして我々企業、そして社会にとって必要なサービスをやり続けるってことが必要なのかなと。やっぱサステナブルにやらない限りにはちょっと中途半端になってしまうと思いますので、最後まで継続できるようなビジネスにしたいと思って、頑張っていきたいと思ってますので、皆さんからもいろいろ応援をですね、いただけるとありがたいなと思ってます。
こうね、社会の在り方まで見据えたちゃんとビジネスとして持続可能というところと、でも何よりも、ね、佐藤さんはじめ皆様のこう人の気持ちに寄り添うというところを非常に感じたぬくもりのあるサービスだなと私も思いました。ぜひ気になる方はね、ホームページをご覧いただいて、
はい、ぜひ
お試しいただけるといいですね。
はい、お待ちしております。
本日のゲストはプライムアシスタンスの佐藤信武さんでした。佐藤さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、2週にわたって視覚障害者のための遠隔サポートサービス、アイコサポートについてご紹介しました。いかがでしたか。目の不自由な方にとって初めての街を歩くとき、またいつもの道でも方向がわからなくなると目的地にたどり着けないことがあるでしょう。そんなときちょっとサポートしてくれる、こういったサービスは便利ですよね。同行援護の資格を取ったオペレーターによる分かりやすい案内が受けられるのも魅力です。利用料は月額税込み5500円で上限2時間まで使用できます。登録後最大2ヶ月間は無料で使えますので、気になる方はまずはお試しになってみてはいかがでしょうか。このサービスについて詳しくはホームページがありますので、そちらをご確認ください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。